皆さんこんにちは、お元気で、この1週間も過ごされましたでしょうか。私はですね、声を聞いていただいてお察しの通りあんまりお元気じゃありませんで、失礼とは思いますけど、マスクをさせていただきます。皆さんね、私がマスクしてないとウイルスのことが心配で御言葉が耳に入ってこないということは困っちゃうので、一応。そして、本当はですね、娘と主人も一緒に、立川に来ることを楽しみにしていたんですけれども、そもそもはですね、もう娘が幼稚園から風邪をもらってきたんですね。まあでもそれはもう娘の仕事なんで仕方ないんですけれども、もう大切なのは主人と私がそれをもらわないことなんですけどね。もらってしまいまして、本当はベストコンディションで午後に来るはずだった。しかしこのようなことになってしまって、お聞き苦しいところ申し訳ございません。勘弁していただきながら聞いていただきたいなと思います。前回ね、伺ったときは去年の4月だったかなと思うんですけれども、それ以来になります。でその時は大きなお腹でね、お邪魔しまして、いろいろなその妊娠出産を通してのお証しなども聞いて、いただいたんですけれども、その時お腹にいました男の子はですね、その後いぶきくんという名前になりまして、いぶきくんっていうんで、生まれるのを楽しみにしてたんですが、6月に無事生まれましてね。で生まれたんですが、無事天に見送りました。でその出来事がですね、この私にとって、また主人にとって本当に素朴なね、地味な取るに足りない人生なんですよ、私たちの人生。しかし本当にそういう小さな私たちの人生にとって、このいぶきとの出会いと、またひとときの別れというのは非常に大きな出来事でして、その私たちの人生の、大きな1年、意味のある重大な1年ですね。このように不思議な導きで立川の教会に呼んでいただいて、ご奉仕を通して私たちの歩みに皆さんにも付き合っていただいて、本当お祈りいただいて心から感謝していますし、また今日のメッセージでもですね、この際最後まで付き合っていただこうというわけで、もう少しいぶきのとのお話もさせていただきながら御言葉を開いてまいりたいと思います。というわけで、ちょっと喉が限界でして、最後まで語り切ることができるように、あの人大丈夫かしらっていう感じで祈りつつ聞いていただけたらなと思います。一言お祈りしてメッセージを始めます。私たちの愛する天の父なる神様、昨日も今日も変わらないあなたの愛は私たちに降り注ぎ、その御声でもって一人一人の名を呼んで、この夕べあなたを礼拝することのできる特権と恵みに心から感謝いたします。あなたは生きておられ、私たちに語ることのできる方です。私たちはあなたを待ち望みます。私の心はあなたを飢え渇き求めています。主よ、あなたがお語りください。あなたの御言葉がなければ私たちは何をすることもできないからです。あなたが語ってくださり、あなたが私たちの霊の目を開き、次の一歩どちらに踏み出せばいいか教えてくださらなければ、私たちはこの週も歩み切ることができないでしょう。主よ、憐れんでくださって、今もう一度私たちの心の耳を開き、目を開き、私たちの心をあなたの御前に大きく開かせてくださって、あなたの語るべきこと、あなたが語ってくださることに従順に従い作り変えられていくことができるよう助けてください。語る者は主をこのように小さく、また今喉に不調も覚えつつ足りなさを覚えています。 主よ、どうぞあなたがお支えくださり、最後まで語りきることができるようお助けください。そしてこのものの足りなさ欠けではなくて、主よ、あなたの完全さが現れて、あなたがお語りくださり、あなたが前面に出て、お一人お一人の必要すべてをご存知のあなたが、お一人お一人にお語りくださいますようにお願いいたします。あなたの恵みの御言葉を待ち望み、あなたの御手に委ねつつ、愛する私たちの主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。聖書は神様からのラブレターですと、このような言葉をクリスチャン生活どこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか。まあ、その通り、聖書にはこう開いてみますと、いろいろな神様の愛の言葉、ああこういう言葉もあるんだ、こういう励ましの御言葉いいなってね、皆さんそれぞれ心にこれは好きだなってこうね収めている御言葉があるんじゃないかなと思うんですけども、その中でも今日開いているイザヤ書43章、特にこの4節ですね、非常に有名な、クリスチャンは真っ先に思い浮かべる神様の愛の言葉の一つなのではないかと思うわけです。特にこの4節の前半 2行ですね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、これがですね非常に有名で、まあ世界中のクリスチャンの宝物であるとでも言うべき、非常にこう輝く御言葉なわけです。 あるねお店では、これは批判じゃなくてね、これいいこととして言ってるんですよ。 あるお店ではですね、この2行、最初の2行、4節の最初の2行だけを切り抜いて、それを自社の製品にこうやって全部貼ってですね、それで売りに出してるお店ありますよね。私には特になんかこうクリスチャンじゃない方とかね、まあ、クリスチャンでもいいんですけど、なんかこうプレゼントしたりするときにジャムなんか買っちゃったりして、なんかこう目に留めてくれないかななんて思いながらね、こうすることあるんですけど、いいですよね。でもこの43章4節の最初の2行っていうのがね、こう切り取られてこう一人歩きしちゃうっていうのは、まあ確かにあるんだな。じゃあ果たしてこの43章っていうのは一体どういう文脈で、どういう背景があって書かれたものなのか、神様はこの43章4節のこの御言葉をどんな時に語られたんだろうか。この43章というのはイザヤ書の40章から55章という大きなまとまりの中に位置する一つの章です。でこの40章から55章というのはイスラエルのバビロン捕囚からの解放というのがテーマになっています。紀元前538年の、捕囚からの解放です。43章ちょっと前ですね、42章の24節ではいざこういうふうに言っています。誰がヤコブを奪い取る者に渡したのか、イスラエルをかすめ奪う者に、こういうふうに言っていますけれども、誰がイスラエルを奪い取ったでしょうか。直接的にはですね、これはバビロンであり、またそのバビロンの前はアッシリアと呼ばれていて、イスラエルの地理的には北の方にあった大国なわけです。このアッシリア、バビロンがイスラエルの地に侵略してきてですね、そして人々を捕囚に取っていった。しかしこれよく見てみますとですね、24節、42章24節、誰がヤコブを奪い取ったのかとは言ってないですよ。イザヤは誰がヤコブを奪い取ったのかではなくて、奪い取るものに渡したのか、誰がイスラエルをかすめ奪ったのかではない、かすめ奪うものに渡したのか とこういうふうにイザヤは問うて、間髪入れずにそれは主ではないかとこのように言っている。つまりこれはどういうことかというと、確かにアッシリア、そしてバビロンというもうイスラエルのような小国にとっては非常に大きな大国だった。その大国がイスラエルに入ってきて、国を奪い取り、人々を連れて行ってね、むしり取ったんだけれども、しかしそれを誰が許したかです。主が許されたんだ。なぜ？もう霊的に完全に堕落しきってしまったイスラエルの民を真の悔い改めに導くために、主がやむなく彼らをその捕囚あるいは侵略戦争に負けるという、そういう大きな試練のただ中に置くというのを、まあ許容された、許されたわけですね。で、神様はこうしてイスラエルを試練に合わせられましたが、しかし同時に脱出の道も用意しておられた。その捕囚に取られた、ちりぢりになったその先から、捕囚から解放されて神殿の再建へと向かわせる、そういう計画も神様は用意しておられて、そのために用いたのがペルシャ帝国のキュロス王、キュロス大帝だったわけです。で、ペルシャ帝国はイスラエルの北方にあったそのアッシリア、バビロンをそして滅ぼします。ペルシャ帝国がバビロンを滅ぼします。そしてペルシャ帝国はそれだけに飽き足らずですね、イスラエルを飛び越えてイスラエルの今度は南方に位置するエジプト、エチオピアの方面まで支配権をこう広げようとしていくわけですね。で、どんどん広げていく。そうしますと地理的にはもう世界帝国と言っていいような非常に広大な土地を支配するようになったわけです。その広大な土地を全部支配権をキープしていくの大変なことですね。どうしようかっていうんで、キュロス大帝は支配下にある諸民族の文化や伝統をそれ大事にしていいよってこう寛容にする、寛容になる政策を取ろうっていうふうに決めたんですね。もっと言えば神様がそういう政策アイディアを、まあ、キュロス王にくださったってことなんですけれども、支配下にある諸部族をね、いやみんなこのペルシャ帝国のこの宗教に従えってこういうんではなくて、その文化その伝統それ大事にしていいよって、それぞれ の民族諸部族にですね、それぞれの在り方をね許したんですね。許そうっていうふうにキュロス大帝そう思っちゃったんです。そう思っちゃったその一環として、何バビロンに捕囚されている離散しているユダヤ人がいるし、いや彼らもね自分の宗教のために神殿を建てたいだろう、いや頑張りな頑張りなって言うんで応援するように、神様そうやってご自身を知らないペルシャ帝国のキュロス王を抑え用いられたわけ。そして結果、ペルシャ帝国はイスラエルを飛び越え南方のエジプト、エチオピアに支配権を広げていって、エジプトは滅び、イスラエルは生き返るわけですね。43章3節に、私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセパをあなたの代わりとする、っていうふうにあります。つまり、政治的にも経済的にも軍事的にも何の魅力も何の価値もない小国イスラエル、その一方でそのすべてにおいて圧倒的に勝っていたエジプト、これを神様は代わりにする、交換するって言ってるんですよね。こっちを勝たせ、小国イスラエルを勝たせるためにエジプト潰してもいいって、そういうふうな言い方です。要するに交換しちゃおう。でもそれってな、 こんなあってもなくても同じような小国とね、経済的にも軍事的にも政治的にもすごく進んでるそのエジプトをね交換する、それって あまりにも釣り合わないんじゃない、不釣り合いなんじゃない、いやそのねお金真ん中に穴が開いててすっごく素敵ね、五円玉ね、その素敵なお金欲しいからこれと取り替えてってピラッて1万円出すみたいないやいやいやいやいやいや、普通いいんですか、いやいいならいいけどと、いや不釣り合いでしょ、おかしいでしょって、人間の目にはイスラエルとエジプトを交換庫するなんておかしい、そんな価値ないから。でも43章の4節で神様は、いやいや人間の目にどうかなんて聞いてないよ、私の目には高価で尊いんだと、こういうふうに断っておられるんです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。この4節のこの御言葉はそういう背景から出てきている神様の愛のメッセージなんです。イスラエルが一体何だというんで、神はここまでイスラエルを愛されるのでしょうか。割に合わない、計算に合わない、アンバランスな神様の愛です。この割に合わない愛、アンバランスな愛、不釣り合いな愛の究極形が主イエスの十字架の贖いです。イエス様の十字架を通して、このめちゃくちゃおかしいアンバランスな愛が私たち一人一人に注がれているっていうことです。この取るに足りない私なんかを救うために、イエス様が交換されちゃったのっていう、こういう話ですよね。いや自動販売機で、いやこのジュース飲みたいなって思ったら、叩いても蹴ってもね出てこないですよ。特に日本の自動販売機は、ね、外国のとか行ったら出てくる自動販売機もあるんですけど、まあそれ置いといて、日本のねちゃんとしたあの自動販売機は出てこないです。150円って書いてあったら150円チャリンチャリン入れないとガッコンジュースは出てこないですよね。最近はピッてやって買う人もいますけど、で150円支払うとガッコン出てきたこのジュースの対価は150円だ。じゃああなたが自動販売機に入っててね、このあなたを買いたいって言ったら神様いくら支払うんだっていうことですよ。150円か、150万円か、いや違う、いや150億円でも買えない。あなたをこの自動販売機からね、自動販売機に入ってないですけど、でもあなたをこの罪の縄目から解放して御手の中に取り戻すためにいくら出したのか、主の命って書いてあるから、神様はああそって言って喜んでそれを差し出された。自ら進んで主の能動的なご意思によってあなたを救うために命が差し出されたんです。っていうことはジュースの対価は150円、あなたの対価は何ですか。あなたの対価は主の命だ。あなたの価値は主の命だ。あなたがどう思うかは関係ないです。神様はあなたに対して主の命を支払ったんだから、あなたの価値は主の命。第一ヨハネ、4章の御言葉、先ほども司会の方読んでくださったんですけども、もう一度開きたいと思います。ヨハネの手紙第1の4章の9節10節をもし開けた方はご一緒にお読みしたいと思いますが、ヨハネの手紙第1の4章、2017番で483ページ新約聖書、第1ヨハネの4章9節10節、開けた方はどうぞご一緒にお読みください。はい、神は その一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。はい、なんという不釣り合いの愛でしょうか。この不釣り合いの愛が神様のしかし本当に積極的なご意志によって成し遂げられてしまった。いや、イスラエルに何かねいいことありましたか。政治的にも経済的にも軍事的にもね、あるいは信仰的にどうですか。なんか信仰と呼べるようなふさわしい何かありましたか。ないんですよ。神様に選ばれていながら何度も神様のことを裏切って堕落して、それなのに神様は、それなのにって私たち思うんですね。しかしそれは思考の順番が逆なんです。始まりは神の愛の方なんですね。イスラエルがどうだったから神が愛したんじゃなくて、神が愛したからイスラエルを救うのです。それと同じで私たちもそうです。私がどんな人間だから、私が何ができるから、だから神様が愛するんじゃないんです。神の方が先に私を愛された。私がどんな人間か何ができるかっていうことと神の愛っていうのはもうびっくりするぐらい何の関係もないですからね。エペソの1章4節には、神はこの世のもといが据えられる前から私たちを選んだってあります。この世のもといが据えられる前から神は私たち一人一人を覚えておられて、そしてその時にすでにあなたに対する愛がもう始まっていて、そこで愛は永遠分注がれきったんですよ。その時からもう愛は始まりきってるんだ。この愛を私たちはすでに受けたものなのです。この神様の愛、大きな大きな愛なんですけれども、この愛をですね、昨年生まれたこの長男との出会いを通して私は改めてほんの少しだけね、あ、そっかってこうね、分かったような、分かった、完全に分かったなんて言うとね、もうこれって神様に言われちゃうんで、ほんのちょっとだけでもね分かったかもなと思うことがありましたね。というのはですね、このいぶきくんが生まれた時に、いぶきはこう生まれて、そうね、まあ、正確に何分何時何分何秒に心臓が止まったとかね、そういうのは医学的にあんまり重要じゃないみたいでね、何分生きた何時間生きたっていうのは記録にはないんですけれども、まあでも分娩台の上から天に送ったので、そう長く生きられなかったんですが、このいぶきがこの世界に対して、あるいは私たち家族に対してはっきり言って何の役割も果たさなかった、何の役にも立たなかった、でもこう語弊がありますけど、あえてそういう言い方をしてるんですけれども、彼が生まれてきた意味っていうのかな、それはある意味何にも意味なかったっていうことについて、私たち家族がですね、ほんのこれこっちも悩んだことがないっていうことなんですよ。あの子が生まれたのって一体何だったのってね、思ったことがないですよ。例えばですよ、出産は本当にね大変、まあ大変じゃない出産なんかないんですけども、苦労して生まれてるわけじゃないですか。苦労してね、あんなに痛い思いしてね、ようやっと産んだのにもう死ぬのか、何のためにあんな苦労させたんだとね、思ったかっていうと、もう本当にこれっぽっちも思わなかったですね。あるいは 生まれてきてもね、すぐに死んでしまうなんて、この子の存在価値って一体何だったんだろう、何のために生まれてきたのかしら、何のための人生だったのかしら、とか本当にたったの一瞬も思わなかったんですよ。それは産んだ私本人にとって非常に驚くべきことだったんですね。驚いたことだった、新鮮な驚きでした。で、いぶきは、まあ、いぶきっていう名前なんですけれども、これはまあお腹の中にいるときに決めたんですが、まあ、神様がね、こうアダムに与えてくださった命の息をこう思い浮かべながら、いぶきにも命を与えてくださったなってんで、いぶきってしたんですけれども、出生生まれる直前の検査でやっぱり彼の持ってる病気の影響でね、肺の発育が著しく、肺の発育が著しく悪いっていうんですね、阻害されてる。なので、まあ生まれてきてもおそらく呼吸ができない、おそらくというか、まあ呼吸ができないと言われました。まあそれでね、まあ、いぶきっていう名前なのに呼吸ができないんだよ、もうなんかちょっと半分ギャグみたいな名前になっちゃったなとかって思いながらですね、でもある方はね、生まれてきたいぶきのことを聞いてですね、まあいぶきくん生まれてきてね、この地上の汚れた空気はちょっとも吸わないでね、もう目を覚ましてこう空気を吸ったら、これはまあ澄み切った天の空気なんだから最高だよねなんて言ってくださった方がいて、いやおしゃれなこと言うなと思って、私もなんか感謝して感動したんですけれども、まあ、そういう、まあ、いぶきくんなんですけど、まあ、それは余計な話なんですが、そのいぶきがね、この手の病気の子には珍しく心臓が元気だったんですよ。心臓は何回検査しても所見なし、もう元気に動いてたんですね。でこの心臓の音をねモニターで撮るんですよ。でまあ、ご経験のある方もあるかもわからないですけど、お腹にこうジェルを塗ってですね、そのジェルに丸いこうマシンをこうペペッとつけまして、ゴムバンドでこうペッてこう固定するんですね。そうすると、まあ、どういう仕組みになってるのか分かんないんですけど、隣の四角い機械からですね、お腹の中の赤ちゃんの心臓の音が聞こえるようになるんですよ。ペペッペッてやるとね、こうドカンドカンドカンドカンドカンドカンドカンドカンって聞こえてくるんですね、赤ちゃんの早い鼓動の音が。まあ、そうしますとね、もう まだここにいるとは言っても、まだ抱っこしたことも見たこともないその赤ちゃんの生きてる音が聞こえるわけですから、おーなんか生きてるなってこういう気分になるわけですけども、それで陣痛室に入りまして、ごめんなさい、これをつけて、でモニター取り始めますとね、30分か40分くらいまとめてモニターで心音を取らないといけないみたいなんですね。それでこれをつけて、喉飴を舐めてもいいでしょうか。すいません。その 3,40 分まとまった時間モニターを取らなきゃいけないんで、看護師さんが陣痛室と出てっちゃうんですね。で私は特に頼んでないんですけど、そういう特別な出産なんで個室に通してくれたんですよ。でいぶきのこの心音のマシンと一緒にですね、私は一人で 3,40 分過ごすんで、ドコンドコンドコンドコンと聞こえて、一人になったことをいいことにですね、この心音に合わせて、私は娘の幸がね、いぶきのために歌ってあげたいんだとか言ってよく歌ってた歌があるんですけど、ドカンドカンドカン旬の喜びかっていう曲知ってますか。ドカンドカンドカン、この心音に合わせてですね、賛美を歌いまして、心にあればっていう賛美をですね、ドカンドカンドカン、あれは私といぶきの麗しい思い出なんですけれども、その心音モニターについて 出産の時までに主人と私が決めておかなくちゃいけないことがあったんですね病院から言われてて、それはどういうことかっていうと、この心音のデータを、まあ、普通分娩の時取るんですけども、それはどういう意味かっていうと、普通はね、赤ちゃんが出産の時も疲れてきちゃって、こう心音が弱ってきたら緊急帝王切開に切り替えまして、要するにお腹を切ってね、出すっていう方向に変えるんですよ、普通の出産では。だけど伊吹くんの場合は心音がおそらく産道を通り切らないうちに弱るだろうと、まあ、つまり死産になるであろうと、心音取っとくとそれ が聞こえちゃうでしょ。で聞こえちゃいますと普通は緊急帝王切開にするんだけれども、緊急帝王切開にして生まれても生きられないわけだから、じゃあ初めから心音を取らない、じゃあ心音を取って帝王切開するか、心音取らないで自然分娩するか、まあ、死産するか、どっちか選べって言うんですよね。いやどうすればいいんだろうと思いまして、主人と祈ってる中で、いや、やっぱり第三案で行こうって言って、私たちは、まあ、いぶきがね出てきてくれることに期待して、心音は最後まで取りたいですと。でたとえ産道で心音が消えても、最後までどこで消えたのかちゃんと聞き届けてあげたいから、最後まで心音聞かせてくださいって、だけど下から頑張りますって、ね、下から頑張る、ちょっとリアルな発言ですいません、自然分娩でいきますという第三案でお願いできませんかって言ったら、病院側も分かりましたっていうんで、その第三案でやってくださったんですよ。それでこのモニターをくっつけてドコンドコンドコンと聞きながら出産したんですけれども、いや本当につくづく彼はガッツのある子でね、結局産道を元気にドコンドコンドコンって言いながら最後までのびのびと出てきてくれましたね。私がギャーギャー言ってるんでね、もう病院側も気を利かせてライブハウスみたいに大音量にしてズカーンズカーンズカーンズカーンって聞きながらね、もう私は何だ何だかよかんないんですけども、生まれてきてね本当に嬉しそうに生まれてきてましたね、本当に。でも、まあ、心音ってたってたかが心音ですよ。心音って言うけど、今たった今皆さんの心音も聞こうと思えば聞こえますからね、動いてですから、心臓の音ってだけですから、ドコンドコンドコンドコン動いてる。しかしたかが心音なんだけれども、私たち家族にとって彼のこの生きてあるというこの存在、生きる気満々でこうまさにこう伸びやかに今生まれるぜっていうこういう存在がですね、もうこの時にすでに私たち家族にとって完全な愛だったんですね。この子が生まれてきて何ができるようになるかな、どれぐらい大きくなるかなっていうことのはるか前に、今今日この時点でドコンドコンと言ってるそのことがすでに私たち家族にとってもう完全な愛だったんです。完了してたんです、その時で。私たちはもうすでに彼を永遠に愛してたんですね。で、人間の親に過ぎないこの私の心さえも、生まれて死んだ小さな赤ん坊の存在に対してこうやって愛のすべてで叫ぶとするならば、まして神はなおさらのこと、あなたを愛しておられないだろうか。私たちは愛されるために頑張ってしまいがちです。より上手くなりたい、より速くなりたい、より強く、よりかっこよくしたい、そして誰かより愛されてる、あるいは前よりも愛されてる、そういうところで 安心を見出そうとする、愛されよう愛されようとする。前向きに頑張るのはいいことなんだけれども、でも神の愛はそのもっと前からもうすでに始まりきってたよ。もうすでに完全に神はあなたを愛されきったんだよ。この後に及んであなたがね、試験に合格しようが、この後に及んであなたが会社でいい成績を収めてね、みんなから評価されようが、この後に及んであなたが人々に人気を博してね、称賛され有名になろうが、いや、いいけれども、でも神はもっとその前からあなたを愛しておられて、だから神があなたを愛したんじゃない。神の愛の方が始まりであって、あなたの頑張りがあったからその神の愛にさらに何かを付け加えようって、そういうことではないんだ。神はもうとっくの昔に永遠分あなたを愛した。いやでもこの神の愛がですね、もし本当に私たちがそれを分かるなら、もう私たち怖いもの何もないです。この神の大きな愛が本当に私たちのこの小さな存在のうちに深く受け入れられるなら、私たちは強いです。この神の愛が本当に私たちが理解するならば、私たちはもう何でもできます。それなのにね、悔しいことに私たちはこの肉をまとってですよ。肉を。で、この肉がですね、大きな愛をどうしてなかなかね、理解しようとしないんですね。この肉が、大きな愛がこう注がれているのに、理解できてないって、あろう、場合によってはですね、私はね、神の愛なんて分かってる、知ってるなんて言ってね、理解してないことすら理解しようとしない。そういう肉を私たちまとってるんですよ。この愛が分かるなら私たち怖くない。でも分からないんですね。罪とは神の御心ではないことだ。罪とは何ですか？神の御心ではないことだ。あるいは罪とは何ですか？神が喜ばれないことだ。もしそういうふうに言うならばですね、もし私たちが自分自身を愛し慈しむことができなくて落ち込むことがあるとすれば、それは私たちの弱さであるっていう以上に私たちの罪だと言わなければならないです。神はあなたを愛しておられる。神はあなたを愛しておられる。それなのに私は私を愛せない。それなのにあなたはあなたを愛さないのだとしたら、それは神の御心と全く違うことですから、いやそれは罪です。私ってこういうふうに弱いのよね、私ってこうだからダメなのよね、そうやって私たちは自分の弱さ、ダメさっていうことにこう甘んじようとするんだけど、弱さとかじゃないです。それ可愛い問題じゃないですよ。私が私を愛せない、受け止められない、私が私を、ね、こう慈しむことが大切にすることができないとすれば、それは罪です。もしそれに少しでも思い当たることがあるならば、私たちは本当に身を翻して神の前に悔い改めなければならないんです。全身全霊をもって主よ、私は私をこういう私がな、私なんかいなければいいのに、私なんか何の価値もない、そういうふうに思ってしまうんです。主よ、どうしたらいいの、ごめんなさい、私がどうやったら、主よ、こうね、本当に心の限り悔い改めなければならない罪の問題だということに私たちは気がつかなければならないと思います。 この私と主人と私がね、もう顔が変形するほど泣いたんですよ。もういぶきが天国って言っていいか分かんないですけど、天に見送ってね、やっぱり、まあ、永遠の世界にかくまってくださったって分かってるんだけれども、でも肉は叫ぶんですね。ああでね、そうやってね、もう全身の愛でもってね、この愛しい子がああっていう時に、実際はね、この赤ちゃんはね、目を開けてくれなかったですけどね。でも仮にですよ、その赤ちゃんがパチッと目を開けてですね、ママどうして僕のことなんか産んだの、生まれてこなきゃよかったのにってもし言ったらどうします？そんなこと言われようもんならね、私すっごく傷つくと思うんですよ。だって愛してるのに。でも彼はそんな風に言わなかったですね。まあ言えなかったんですけども、言わなかった。そうじゃなくて、彼は与えられている命の全てを使って、もう本当にのびのびと生まれてきてくれましたよ。本当嬉しそうにね、生きる気満々でプワーって生まれてきたのが見えてましたね。非常にあののびのびと、そしてなんと優しい表情で私たちに抱かれてくれたことでしょうか。もしあなたが神の愛しておられるあなた自身を謙虚と履き違えてね、私なんてこんなんだからダメダメってこう卑下したりね、拒絶したりして、あなた自身を愛し慈しまないとしたら、それはあなたを愛して叫んでおられる神、この方を深く傷つけているってことなんです。私なんてダメダメってね、いぶきが言ってごらんよ。言わなかったんですよ。そうじゃなくて、私たちは主に与えられた全ての愛を受け取って、主に与えられたこの命を受け取って、本当に伸びやかに賛美していこうじゃないですか。ああ主よ、あなたは私を愛してくださった、その愛でもって日々を歩んでいこうじゃないですか。与えられた命のすべて伸びやかに主を賛美して参りましょう。確かな身腕の中に私たちは迷いなく飛び込んでいって、この世の人たちがどんなに求めても得ることのできない深い平安を、その身腕の中に勝ち取っていこうじゃないですか。私たちは愛されたい、愛されたい、もっと愛してほしい、こうやろう、こうなろう、こういうふうになっていこうってね、愛されることを求めて求めて飢え渇くのは、これは世の人たちの仕事です。私たちはそうじゃない。愛されたんだ、私は愛された、愛された、愛された、この受け取った愛によって生き生きと生かされていく、そういう歩みになっていきたいものなんです。この愛が分かるなら、私たちは何でもできます。感謝して一言お祈りしましょう。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。主よ、あなたはこの私を愛してくださいました。取るに足りない小さきものです。しかしあなたの目にはなんと高価であることでしょうか。もったいないその価値を、しかし本当にのびのびと謳歌していくことができますように、私たちにあなたの恵みとあなたの愛がますますさやかに分かるようになり、私たちの日々の歩みにあなたが豊かに寄り添い、また語りかけ導いてくださるように改めてお願いいたします。私たちは今私たちの心を調べます。こうだから私はダメだ、こうなっていかないとダメだ、成長志向だとか何だとか言って今の自分を認めない、今の自分を卑下してしまう、そういう心が私たちにないか、今私たちは私たちの心を調べます。主よ、どうぞ今もう一度私たちが御前に悔い改めて清らかになり、あなたにあって本当に健やかな自信を持って歩んでいくことができるように作り変えてください。 あなたの愛が分かればそれができます。主よ、どうぞ憐れんで私たちを大胆にますます伸び伸びと生かしてくださいますように。御手に委ねてイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。